こんばんは、レリオマンです。特に隠すわけでもないんですけど、このエピソードはあんまり告知をしないで置いておこうかなっていうふうに思っていて、っていうのも話す内容があまり私が話してこなかったことだったりするんです。ただなんかそれを話したくなったの、すごく今。なんでかっていうと、ミッドナイトゴスペルっていうネットフリックスオリジナルのアニメーションを見たんですよ。皆さん見ましたか？私はまだ見てなかったので最近一気に見たんですけど、すごいですね。あんだけまずお金をかけれていることもすごいし、あれはもともとポッドキャストの、チャンネル、有名なチャンネルを、それに映像をつけたアニメーションみたいな形にしたみたいなんですけど、主人公が死生観を持っている人で、なんて言うんだろうな、こうアニメーション全体を通してメディテーション、すごい瞑想だったりとか、その人なりの哲学だったりとかを聞くっていう形になってます。で、全8話だからすごいすぐ見れるようなものだからぜひ見てほしいんだけど、インタビュー相手が元死刑囚だったり、薬の調べる人とか、チベット仏教の、チベット仏教を調べてた人とか、その人なりにどう死と向き合うかとか、どうやって自分の存在感みたいなのを認めるかとか、そういう考えを聞くっていうようなインタビュー内容になってるのね。で、最終回が主人公のお母さんと実際に話すっていう、すごいメタ的な視点になってるんだけど、最終的に自分の生っていうものをこの世の中に産み落としてくれた母っていう人と死について話すっていう内容になっていて、自分がどうして今ここに存在しているのかみたいな、そういうことについて考えれるような作品になっていると思います。で、結構海外だと見る、こう何 LSD みたいな、なんかアニメの LSD 覚醒剤みたいな風に言われてるんだけど、なんか見た後にその後いちいちを潰してしまうぐらい、こうぼーっとしてしまう感覚とか、アニメの色がすごいこう綺麗なカラフルなグラデーションで作られてるんだけど、それがなんかこう動き出しそうな感覚に陥るから、なんかそういう風に言われてるんだろうなっていう風に思った。なかなかすごいパワフルな情報量にあふれたアニメですね。あれをネットフリックスで放映するっていうのがなんともすごいなっていう風に思いました。残念ながら私は宗教について深いこう知識があったりとかするわけじゃないから、いっぱいねネットにどういう作品なのかとか、これはこういう意味があったんだとか、そういう面白い記事は転がってると思うので、それは各自読んでいただくとして、私はあれを見て、その宇宙と自分の結びつきみたいなところ部分にすごい思いを馳せたのね。なんでかっていうと、もともと私はなんかこう宇宙とつながっている感じとか、自分がここに存在している理由とか、そういう感覚っていうものにすごく興味があって、そういうことに訴えかけているアーティストもすごい好きなんだよ。例えば私はニューヨークの家のこうベッドのちょうど私が寝ている頭上の上のところに貼っているポスターはあるんだけれど、ブラジミル・タトリンっていう人が建てる予定、予定じゃないか、建てたかった第三インターナショナルっていう塔の設計図を私の頭の頭上に置いてるんですよ貼ってるんです。で、ブラジミル・タトリンっていうのが、ロシア・アバンギャルドっていうロシアの芸術運動が起きていた時代に、コンストラクティビズムっていう構成主義っていう運動をこうに加担したうちの一人のアーティストです。もともとはこう絵を描いていたりしたんだけど、最終的には建築にこうして自分の考えってものを表現してました。で、当時こう 物質主義っていうのかな、いろいろこう産業が発達して機械だったりこう鉄だったりそういったものの重要性ってものがこうすごく大事にされていた時代だったので、構成主義っていう形ですごい物質的なものを使った、表現方法がその当時取られていたんだけれど、そのまあ最終形態として第三インターナショナルっていう今でいうテレビ塔みたいなものをタトリンって人はデザインをしたのね。で結構有名な人でダン・フレイビンっていうネオン管を使ったアーティストがいるんですけど、多分 3,4 年前とかにルイ・ヴィトンの上のギャラリーで展示をした人がいて、その人その ルイ・ヴィトンの上のギャラリーで展示された作品がダン・フレイビンの、モニュメント・フォー・タトリンっていう、実はその私の頭上に貼ってあるポスターのタトリンの人に向けたアートだったりします。でそれが何なのか、じゃあモニュメント・フォー・タトリンには何が意味があるのかって話なんですけど、タトリンって人は二次元からどう解放されるかっていうことを考えてた人なんです。同じ時期、まあ、近いもうちょっと前の時期にロシア・アバンギャルドでカジミル・マレビッチとかカンディンスキーとかロシア・アバンギャルドのアーティストがいると思うんだけど、その人たちもそのどうやってこう宇宙じゃないんだよ、あの人たちは無とこうつながれるか、無と無になれるかみたいなことも考えていて、多分マレービッチが作った絵本っていうのは最終的にはこう宇宙に飛び出していくような絵本だったと思う。絵本って言っても正方形しか登場人物がいなくて、なんか正方形と正方形がバーンってこうぶつかってバーン、ビッグバーン、都市ができました、その都市から正方形が飛んでって宇宙へみたいな、なんかそういう絵本なんだけどあの人たちはその二次元から解放されることによってその宇宙っていうものとこう近づこうとしてた人たちなんです。実際にシュプレマティズムだよね、運動名。そうマレービッチとかがやってた運動名シュプレマティズムっていう、シュプリームって英語で最高みたいな意味だと思うんだけど、実際にこの世に存在している最高頂点っていうものの運動なんだっていう意味でシュプレマティズムっていうのを歌っていたし、そういう考えがあの人たちはあるんですよ。で私はその実際に身の前、自分たちの目の前にあることをどう見るかっていうことよりも、そのもはやそこを飛び抜けて私たちの感覚内にあるものとどう向き合うかっていうことを話してた当時のロシアのアートって、もう本当にそれが非常最高なんじゃないかと思っていて、だから私はすごいロシア・ワンゲルド時代の作品が好きです。でなんでそう思うかっていうと、なんかアートって私は世界をどう捉えるかだと思ってるのね。例えばアンディ・ウォーホルが大量生産大量消費コマーシャリズムに対するこうアンチテーゼ的な形で、シルクスクリーンとかを使って大量にこう反復とかして視覚的に訴えたと思うんだけど、それってあくまでも私たちが生きている現世のメッセージであって、その私たちが見てる世界っていうものも私たちの知覚状況によって変わってしまう、変容してしまうかもしれないわけじゃない。ってなった時に、その私たちの視覚能力によって見れている世界に対してではなく、もっとその感覚的なその宇宙っていうものに対して私たちがここに存在しているっていう感覚に対して、そう表現活動をしていた当時のロシア・ヴァンギャルドの人たちってすごく優れているんじゃないかなっていうふうに思ってるんですそうなんですよ。あとね、もう一個話したいのが、あと私イサム・ノグチがすごく好きなんですけど、知ってます？イサム・ノグチっていうアメリカ系、日系アメリカ人かな、彫刻家の人がいて、あの人とも宇宙と交信するための作品を作ってたりするんですよ。なんかボイドっていう名前の石で作られたこうゲートみたいな作品があるんだけど、多分あれもそのボイドってもともと無とかさ そういう意味じゃない。だからその無とどう更新するかみたいなね目的だと思うし、とイサムノグチミュージアムって全世界に2つしかないんだけど、1つがニューヨークでもちろん行ったことあるんだけどね、そこと、あともう一つがあの群れ市、高知県の群れ市にあるんです、日本の。で去年の夏に実際に行ってみたんですよ。すごいいい場所でさ、群れ市ってもともと石を作る、そのなんていうんだろう、石がいっぱい取れるような地形だし、そう石を扱う工場がすごい多い都市なのね。で私的に結構胸キュンって言っちゃいけない、熱いなと思ったポイントは、その石っていうものが基本的にはそのお墓に使われる石なんですよ。そのさ、ミッドナイトゴスペルもそうだったんだけど、死っていうものはもともとなくって、人は死ななくって何度もこう生まれるだけだみたいな、輪廻転生みたいな考え方があると思うんだけど、ミッドナイトゴスペルも多分最後銀河鉄道すりいないみたいに、なんかこう電車に乗ってずっと続く、なんかメビウスの輪みたいなのに乗って電車に乗られていくみたいな最後シーンだったと思うんだけど、その死っていうものをがなんかはないとか、その死っていうものと近くなることによって死ってものはなくなるみたいな、なんか多分そういう考えがあると思うのね。で群れっていうところは石がすごくたくさん取れるところで、その石っていうものは日本では特にそのお墓に使われるっていうのがすごい、なんかこう土地としてすごい、ああ伊佐野の口はここを選んだんだなっていう風に考え深かった。で、伊佐野の口ミュージアムの、群れ市の方、日本の方は中入ると、まあ、石のモニュメントがたくさんあって、お庭があって、実際に家の中でどう配置するかみたいな展示があって、それとは別に山があるんです。その結構登るのにそこそこ大変な山があって、って言っても15分ぐらい登れるんだけど、その山の上に行くと一つこう卵みたいな形の石があって、そこから群れ市っていうか、まあ、街並みを見下ろせるようになってるのね。で私はそこに座って自然を眺めた時に、なんかこう頭からの解放というか、その宇宙とこうつながっている感じっていうものを表現するならば多分ここだろうっていう風に思ったの。もし自分が今とは違う、その今見ている世界をこう受容できるこう体を持っていたとすれば、これがきっと宇宙とつながっている感覚なんだろうなっていうふうに思えた瞬間で、だからと、なんだろう、イサム・ノグチっていう人はわざわざここを選んでいているんだろう、ここを選んだんだろうなっていうふうに思った瞬間です。すごいなんかこう自分の中でこう、なん、私ってすごいあの田舎が大好きで、こう大自然、とにかくこう人工物がないような、人間っていうものが勝てない、私たちが持っている体ではどう頑張っても打ち勝てないような広大な自然の中にポツンと身を置くのすごい好きなんです。なんでかっていうと、なんかこう普段とは違う受容体を持てる気がしていて、なんかそれって、なんだろうな、いっぱい普段アートとか見て世界をどう見るかっていう方法をこうたくさん蓄積しようとしているんだけれど、それ以上にもう今見ている能力でどう世界を見るかとかいう、そのレベル次元ではなくて、違う受容体、違う感覚っていうものを手に入れた段階で世界を見れるようになるっていうのが、その私たちの体ではどう頑張って打ち勝つことができないような広大な自然なのかなっていうふうに思って、うん、一人で自然に行くのが好きですという感じで、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。おやすみなさい。なんかもし、なんだろうな、宇宙と更新したがってるアーティストをおすすめいたら教えてください ではでは、おやすみなさい。